まゆみろです。
まよちぃです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱、
はい、ということで今回は、ね、不思議遊戯会の第26章27章になります、は
い、うん、今週、いや今回の不思議遊戯会シリーズがやってきたよ。さあどうなっていくかな。
そうだね。
ほら早くてよまだ。
いやでも先に言わせてもらおうよ。これ先に言わせてもらおう。
ちょっと大事ですね、まあ、26章ね、ストーリーテラー前田です。で27章、うん、前田です、うん、で問題の27章です、うん、泣きます、うん、ストーリーテラー、うん、ぐちゃぐちゃです多分。
ストーリーテラー泣くし、私喋んないで泣くから。
うん、で大変お聞き苦しいところがあると思いますが、うん、よかったらね、ご興味あったら聞いていってください。そして不思議遊戯を見てください。27章
見てください、
で刺してください。はい、本当に
刺して、うん、
はい、はい、ということでね、ではまず第26章、星見祭りの夜。
あ、素敵なタイトル。
素敵、うん、星見祭りに出かける宮香塗り子たすき、うん、ね、わちゃわちゃ楽しいね、うん、
あ、
素敵なお祭り。
いや、やっぱりここの我々のツボ、
うん、
冒頭からいきなり星見祭りから始まるけど、うん、そしてこの星見祭りのシーンはですね、塗り子のキャラソンなんだね。
最高に可愛いのよ。最高に可愛いキャラソン、うん、
であと、まあ、星見祭りさ、
うんうん、
宮殿から出てこう町に行くわけじゃない、
うんうんうん、
でその時にさ、初めて宮川がさ、この国の普通のさ服装して出てくるじゃん。
可愛い、あれ。
そうだ、めっちゃく可愛いの。
可愛い。でやっぱお団子憧れたよね。やっぱり
ね、うん、
すっごい可愛いの。
すっごい可愛いんだよ。
でね、まあ、そんな星見祭りの夜をわちゃわちゃ楽しんでる3人ね。で、うん、そんな中でお祭りに来ていた子供が持っている笛を見て、その場をそっと抜け出す宮川、川に喧嘩しに行くんだね、
うん
うん、ね、手を合わせてるところに玉褒めが現れます、ね、うん、話があるって言って、で宮川もうんって言ってついていきますね、うん、で人気のない場所へ、また修羅場かしらと、
うん、ね、
そしたら玉褒めがお前タイツくんに何言われた、
お、
分かってるやん、
うん、やるやん、
やるやん、うん、で、うん、別に何もって言って、もう何もめっちゃあるみたいな顔してね言うんだね宮川もね、かわいいよね、うん、ここもね、
うん、
でね、嘘つけ、壁ドンです。そう、もう壁ドンは始まっていたの、ここから、
うん、そうよ、古代中国から始まって
んの。そうよ、うんうん、古代中国、
そう、こっから始まって
んだ。歴史は深いのよ、壁ドンのどこに向かって切れてんだっていうね、このタクたちね。 ね、でね、そのタイツくんとじゃあの時何を話していたか回想が入りますね。で、スザクを呼び出すまでは巫女は乙女のままでいないといけない。乙女、まあ、つまり一線を越えちゃダメってことだね、
うん、
そう、
うん、
ね、連母の女王を捨てよ、うん、それを言われていたんだね、大津くん ね、
うん、
うん、でね、でそれも聞いた玉褒め、はあ、そんなことってあるかよと、
うん
うん、その場を立ち去って行ってしまいそうになるね。で切ない宮川、うん、ってこうなりますけど、うん、くるって振り返ってね、玉褒めがもう切り替えて、スザクを呼び出したら、うん、世界一幸せな花嫁にする宣言するんだね、
うん、
で宮川も力強く、うん、そんな星見祭りね、なんか同じ気持ちに、なんかなんだろう、共通意識じゃないけど、そう持ってたねっていうところで、翌日、
うん、
北韓国に向かうための立派な船が用意されますね、う
ん、やめて、
うんうん、国一番の頑丈な船を用意したぞとやめて、うんうん、
行かないで、はい、うん、
で苦闘国に場面は変わります。でこちらも北韓国に向かう、じゃあ準備するかっていうね、
うん、
ということでね、まあ素星はね、網星の敵を打ちたいんだね、嫌な予感です、
嫌な予感。
でまた宮川たち、場面は変わって宮川たち、うん、船でわちゃわちゃしながら準備してますね。でここでね、宮川が持ってきたカメラで写真を撮るね。そう、これ親の顔より何度も見てきた集合写真、テーテ
もうね、この集合写真の下りだけで泣けるし、
泣ける、
うん、あとやっぱりそのカメラを初めて見た時の、あの七戦士たちがすっごい可愛くて、
かわいい、
こっから始まってるなと思うのよ、この異世界のものを見た時に、
うんうんうん、
ワクワクするその世界の人たちっていう癖
間違いね、うん、ほとほりが旅の間 心配だろうから玉褒めの家族を都に呼ぼうって言ってくれるんだね。で家も用意するよって言って、もう玉褒めは大喜びです。もうみんなもニコニコ、うん、やるじゃんホトホリって言ってこうやって、でここのホトホリさん可愛いよね、
可愛いよね
すごい可愛いよね。でこの子のってされるんだよ、宮川になんかもう やるじゃんホトホリって言ったら痛い痛いって言ってくれるんです。痛い痛いの言い方すごい可愛い、すごい言い方、うん、私改めてやっぱ大人になってから見たけど何回も巻き戻ったよね
いやあそこはなんかね17歳のなんか青年感があるんだよね。
でなんかほら皇帝陛下っていうことを抜きにしてさ、なんかいいとこあんじゃんやってんなやってんなみたいな感じのさ、そうそうそう、これでさ、えちょっとそんな言うのやめてよみたいな、そんな大したことじゃないよ、
だ
って
可愛いんだよ、
僕がしたかったからさみたいな、な
んか可愛い、
可愛いな、
可愛い、
どうし
好き
好きじゃあね、そんな玉褒めの家族をじゃあ迎えに行こうって言って、でね玉褒めと宮家と塗り子もついてきたね。そうでお土産も買って家族に、
江南国の町で人数分のさお土産を買うじゃん玉褒めが、うんうん、普段めちゃめちゃケチでお金使わないのに、もう、うん、あこれもこれもこれもこれ喜ぶかなって、
から、ね、奮発して、ね、
あれすっごい可愛いし、うん、我々もめっちゃ買ってあげたい
買ってあげたい、
うん、みんなにいろいろ買ってあげたい、うん、そう
だってあのやっぱお父さんにもこれ使えると思っ てお父様いかがですかって言ってこうやってなるし、
そうそうそうそうそうそう、
で頑張り屋の中栄くんにはつって言ってこうやってなるし、
本当に何でも買ってあげたい、
ね、村に着きましたね、親父中栄みんな帰ったぜ、玄関のドア開けます、
はい、
そして兄圭介もその場面を読んでますね、詩人伝書で、
うん
うん、玉褒め故郷の家にて似たるわ、
ちょ
何が起こったの、圭介の顔が、嘘だろ嘘だろ、
本当に許せない何か見たんでしょうね、何かは分かんないけど何か見たんでしょうね。
で続きます、第27章、はい、誓いの墓標、家に入ったらねお父さん兄弟たち亡くなってるんだね、変わり果てた姿で、呆然とする宮家たち、愕然とする宮家たち、一番末っ子の妹のゆいれんちゃん息があったんだね、でももう助からないね、玉褒めの腕の中で息を引き取ります。そこにね現れたのはあの川に落ちていった網干しと同じ顔をした青年、そう巣干しだね、これはお前たちにやられた青龍七星子網干しの弟の巣干しだと、復讐で殺したんだね玉褒めの家族を。
まあさだから、うん、巣干しからすれば、うん、もちろん玉褒めと同じぐらい悲しいと思うのよ、う、
ね、うん、家族を奪われた悲しみだよね、
そうそう、だからそこの気持ちにおいてはトントンだとは思うんだけど、うん、そのもちろん見てる側はその網干しの最後を知ってるからあれだけど、巣干しは網干しがどういう風に亡くなったかっていうのはわからないわけじゃん、うん、だからムカついて玉褒めのだから家族を手にかけちゃったっていうその気持ちはわかるんだけど、でもそのなんて言えばいいのかな、やり方がちょっとひどすぎたっていうか、うん、
で当然ですけどブチギレバーサーカーな玉褒めですよ、
うん、
うん、ね、でねとんでもない力を発揮するんだね、うん、多分これが多分そのタイツくんから渡された力なんだよね、そう、
うん、
気がねすごいでボッコボコに巣干しはされるだけど、
うん、
でも巣干しがやられそうになったその時にとんでもないでけえ雷が落ちて巣干しを助ける人物が、うん、でも自分はもう一人青龍七星子のソイという風に名乗ってね、
うん、
そうで巣干しを回収して去っていくんだけど、
うん、だぶち切れて力発揮してこう戦ってる時にもうねぶち切れた瞬間がめちゃめちゃ玉褒めかっこいいんだけど、うん、でも全く入ってこないぐらい、はい、その悲しいシーンだし、うん、で玉褒めはその巣干しの攻撃を体でさ受けていくじゃない、
うんうん、
まあ、ある道具を使って、
ね、
巣干しは戦うんだけど、
それで流星水っていう武器があります、ね、
そう、まあ、2つの玉をこう紐がつないでるみたいな、
ね、回転する2つの玉がね、
そうで要はそれで家族を貫いて殺したんだけど、その玉が当たって体がこうボロボロになっていくじゃん、傷を負ってね、で攻撃を受ける玉褒めなんだけども 一発一発痛い思いすればするほど、だから体よりも胸が痛くなったと思うんだよね、うん、こんな痛い思いを、まあ、幼い妹とか弟とかが受けたんだなっていうので怒り、心の痛みみたいな感じだし、もうだからここはもうね通常の気持ちで見れないっていうのもあるんだけど、
あんなちっちゃい子、
ただこの時にその攻撃を受けて、あの玉褒めって挑発を後ろで湯わいてるんだよ ね、
そうね、うん、
でこの攻撃により玉褒めの髪の毛がこの挑発の部分がなくなるのよ、うん、パーンって。で髪が短くなった玉褒め、もうねこれはね玉褒めファンの間で物議を醸した回なのよ、
はい、
玉褒めの尻尾事件ねこれ冒頭からずっと挑発できてるから、うんうんうん、もちろん下ろしてるとこは見たことないよ、ね、うんうん、いつも縛ってるからね、うんうん、今までこう挑発の玉褒め派がずっといた中でいきなり髪の毛が短くなっちゃうのよ。だから髪の毛が短くなってももっと好きになったっていう派もいるし、うんうん、返してください渡瀬先生
って、なんでだ
これね当時ねあのファンレターがすごかったって
言ったら、あ、そうなんだ、
なんで切ったんですかみたいな感じですごかったって。
なるほどね。
でもまあ、うん、え髪の毛って思ったけど、でもでもそんなこと気にならないぐらい、
うん、それ正直それどころ、この
戦いはそれどころじゃないのよ、もう悲しすぎて、
すぎてね、
うん、
でね、そうだね、図星を回収してドローン、うん、でも逃げるなって言ってブチ切れてるね、この辺はね我をなくしてますもう、うん、それをもう泣きながら止める塗り子、うん、
なんかこの止めた時にさ、あんな風に塗り子が泣くの見たことない。あとさ家をさ開けて、うん、弟たちが亡くなってたじゃん、うん、あの時にさ、これもっと後々の後々の話だけど、うん、その兄弟を亡くすっていうその辛いみたいなのも塗り子は死ぬほど分かってんじゃん。だからもう言葉なかったじゃんあの時けど、ここで初めてもうさすっごい泣きながら塗り子が止めるじゃん、うん、でこのやっぱ言い方さ本当に大人だなと思ったんだけど、ただ怒り狂ってその巣星に攻撃してる玉褒めに対して、もう本当さ見た目が変わっちゃって、ね、スーパーサイヤ人みたいになっちゃってるんだよね。そ
うそうそう、うん、スーパーサイヤ玉ちゃんにね
本当にね、うん、あの鬼みたいになっちゃってるんだよね、この時ね、うん、でそのだから玉褒めに対してさ、あんた宮川を責めてるって言って止めるじゃんいやこの考え方と言い回しって
ね、え
当時は分からない、全く、うん、何がどう責めてるのかっていうのは分からない、そうそうそう、ただだって悲しいから怒ってる、うん、家族を殺されて怒るのは当たり前じゃんって思うんだけど、ここで家族が殺された、それは誰のせいかって言ったら、もとも
と言えば
朱雀を呼び出そうとした、うん、まあ、宮川、そして宮川が結ちゃんとあんなことにならなければっていう、そういうこともやっぱ含まれてるわけじゃん。だから宮川は自分を責めてるわけじゃん、うん、こんなことになったのは全部自分のせいだ、
私のせいで傷つく人がっていうね、
そうで玉褒めが怒り狂って巣星を追いかければ追いかけるほど宮川はどんどんどんどん自分を責めてるんだよっていうのを今だったらわかるけど、この一言でさ、あんた宮川を責めてる、ここでハッとするじゃん、ね、玉褒めがさ、いやだから塗り子って本当にお姉さんだな、お兄さんだなって、
姉でもあり兄貴でもある、
そうあるのよ本当にここで余計に泣けたよ、
正気に戻って家族を弔う玉褒め、うん、そんな玉褒めにね寄り添いたい宮家だけど、土にね要はダビにしてる、
なんかでそのあんた責めてるって言われて落ち着いて初めて家の中に入ったじゃん玉褒めがさ、ね、私このシーン本当に見れないんだけど、その2番目のだから玉褒めの一つだから次男だね、次男のだから中栄くんがこうみんながこう、
私が言おうか、中栄くんがね亡くなってる、中栄くんとすぐ下のまた妹弟たちが亡くなってる、でその亡骸にを見た時に中栄くんが包丁を握ってたんだね、
これはね本当に見られなかったね、玉褒めはここでピンとくるわけじゃん、
う
ん、あ最後までお兄ちゃんの代わりにみんなを守ろうと思って戦ったんだなっていうのを本当に勇敢だったなって言ってさ、うん、声をかけてあげるじゃん、そうあそこ本当見れないんだよね、あんな幼いさ子がさ、わけのわかんないさ 武器使うやつがいきなり入ってきて、それに対してさ
もう慌ててさ、わけも分からずさ、最後奥の方に逃げてさ、
武器取ってさ、
包丁持ってさ、
いや本当に勇敢だと思うな。チュウエ
兄ちゃんと約束したからって多分思った。
そうなの、お兄ちゃんと約束したのよ自分の代わりに家族守るって。だから本当に勇敢だな、ひどすぎるマジで本当に。だから放送当時からもう何十年経ったけどずっと許せない。
涙で原稿が見えない。
だまあそんなね、家族の泣き殻を泣きながら、
そうする。でも宮香寄り添いたいけどもびっくりするよね、やっぱり男の子がこんなに泣いてもあるし、って分かるよね、でも一人にしてくれって言って、
うん、
寄り添いたいけど何も声がかけれず、で塗り子と夜二人でちょっと眠りながら、今回の旅は玉褒め無理だよねと、うん、で朝になったら二人で戻ろうって言って、うんね、ここに玉褒めはちょっとそっとしといてあげようかねって言って、うんっていう話をするんだね。そうで、そんな翌朝目が覚めると泣き晴らした顔でね、いつものようによし宮古戻るぞって言ってる玉褒めなんだね。
うん、
でいやでもって言いつつ行くぞっつって言って、心臓砲探しに行くんだから。そしたらね、宮古にね、玉褒めがねこれって言って首飾りを渡すんだね、うん、宮古に。でこれユイレンが作ったんだって言って、この地方でなんか花嫁に送るもんなんだけど、ちょっと5歳の子が作った子供だからあんまり見てくれよくないけどもらってやってくれって。
うん、
受け取りながらね、宮川また思うんだね、こんなことをゆいちゃんがするはずはないと、まず、うん、まずないと、ってことは誰だと、もう中子の仕業だと確信するんだね、うん、宮川。でも許せないと、たとえゆいちゃんと争うことになってもあの人たちにもう生理を呼び出させたりはしないと固く思うんだね、
うん
うん、まあ都のその港に戻り、おとほりたちに報告、うん、ショックを隠せませんね、みんなね、そらそうだ、
うん、
でもそんな中出発だね、うん、で宮川にね、太一くんから神力が宿った剣をほとほりは渡すんだね、これをって言って、うんうん、気をつけてなって言って、やっぱ見送るしかないからね、ほとほりはね、
うんうん、
そしてね、北韓国に向かって出航。マホメはね、親父の墓の前で誓ったんだって言って、宮川を全身全霊で守るっていうことを誓ったんだね、うん、そして宮川も覚悟を決めまくるわけだね。
あの時の玉褒めの、だから家族みんなを守れなかったけど、でも宮川は絶対に守るって親父に誓ったんだって言った時のあの顔はもうね、青年の顔じゃないのよ、
ね、
もう大人の顔なのよ。そう、もうね、すごい辛いけど、どっかやっぱり朱雀だけに対してみんな覚悟を決めきれないとこあるじゃん、うん、やっぱり自分たちも家族がいるし、ね、生活があるから、うん、全てをそれに捧げなきゃいけない星の下とはいえ、
そう
だ
ね、
うん、そういうわけにはいかないって、ね、そう、それぞれ事情があるから、だから私それについての覚悟みたいなものは父里と三つ掛けだけが持ってたと思うんだよ、元々。もう何もないからっていうんで、うん、
本当そう、
うんうん、だこの時玉褒めは本当家族失っちゃって辛かったけど、うん、もう自分には何もないんだっていうので、うん、初めてこう全てを朱雀の巫女に捧げるみたいな気持ちだったと思うんだよね、うん、
でね、港からね見送るほとほりでね、宮古から渡された、私だと思ってって渡されたテディベア持って見送るんだね。ここかわいいね、ほとほりね、うん、
あとこのテディベア覚えといて、
はい、これも聞いてきます後々う。まあここね省いてますけど、兄圭介もあいつあれ持ってったのかよつって言って読んでますからね。
あれめっちゃ面白かったよね。たださ、あれすごい気になったの、
うんうんうん、
これ私が小さい時から持ってたクマだからつってあげるじゃん、うん、でそのくだりの時にも兄圭介があいつあれ持ってったのか、それ詩人展示書にどういう風に書かれてるんだろうと思って、
かわいいね、確かにね。
ねえ、めっちゃ気になる、
ね、で場面は変わり、苦闘国、うん、中子から宮川が北韓国に向かったと報告を受けるゆいちゃん、
うん、
ね、言うて敵対するようなことを宮川からするとは思わなかった、これ衝撃ですね、
うん
うん、そしてすぐ用意して北韓国行くよ、かしこまりました。敵に笑う中子、我ら青龍七星子全力を持って結衣様をお守りいたします。宮家望み通り戦ってあげる。中子てめえ絶対許さねえ畜生、もう全然立ち直れない。 くっそ仲ごちくしょ。
すごい上手だよね、人の心
あねと思うよ、うん、恐ろしいよ。
言うてさ、ゆいちゃんは北韓国に行くつもりなかったじゃん、ね、うん、まあ、新座法を手に入れて北韓国に行こうってなった時も別に、うん、うん、みたいな感じで乗り気じゃなかったじゃん、うん、でだゆいちゃん自身はさ、宮川が私と戦うなんてことを選ぶはずがないって自信があったわけじゃん、うんうんうんうん、それは別になんかこう敵対心の戦うじゃなくて、うん、どっかしらやっぱりゆいちゃんも宮川のことを恨みきれてない部分があるから、そ
う、ね、うん、まだね、うん、
だから
だってずっと助けてって思ってるもん。
そうそうそう、だから宮川が多分新座法を手に入れるイコール大々的な戦いになるわけじゃん、うん、国を巻き込んでるさ、ね、うん、だからそんなことまで多分しないと思う、あの子の性格上って、うんうん、で多分それで思いとどまってたわけじゃん、ね、ここはさ、なんだろうな、例えばだけどこの時玉亀の家族が惨殺されたっていう情報がゆいちゃんに入ってたら多分北韓国には行かなかったと思う。
そうなんだよ、うん、言わないわけでしょ、
そんなひどいことしたの、うん、ってでわざわざこれは言わないで朱雀の巫女が北韓国に向かいました、ね、あなたと戦う気ですよっていうニュアンスで言うわけじゃん、ね、
あなたと敵対することなんて平気なのですよ、
このさ、やっぱり
恐ろしい、
うん、言うとこ言う、言わないとこ言わないみたいなでさ、一切嘘はついてない
んだよね、そうなんだよ、
今までの中子って、
う
ん、勝手にそっちが勘違いしてるだけだからねっていうスタンスなんだよ ね、
う
ん、
ね、ずっと私は申し上げた通りですっていうね、
うん、そう、
怖、
めっちゃ怖いんだよ、
めっちゃ怖い、
うん、だからこう人のなんか闇みたいなものを深く理解してしここついたら弱まるだろう、
恐ろしい、顔がいい分本当に怖い、
うん、そうなの、顔がいい分本
当に、顔と声がいい分本当に怖い、うん、
まあこれが26章27章
衝撃の、うん、まあだから予告した通りね、耐えられなかった
これはね耐えられないよ、無理だよ、
なんだったら今も胸が苦しい、本当に、
いやもう放映当時からずっと苦しい、いやあんなだって前日よ、星見祭りでね、お菓子食べてあんだけ喜んでたと思ったら次の日これよっていうさ、
でもねきついことにね、うん、ちょっと知らない人にはきついことに、まあ、知っててもきついんですけど、こんなことがこれから先ゴロゴロ起こります、
だから不思議遊戯こっからなんだって、本当の戦いはこっからなんだって、
それでも耐えられるか、やり遂げられるか
無理です
じゃあもう終わります、この刺激開始
でもね今まで1話からね、うん、あのみんなと、うん、みんな仲間とね、うんうん、まあゆるい楽しいこともありつつの旅を続けてきて、うんうんうん、力も授かって、ね、こっからこんなようなことが5万と起きる後半戦ですよ、うん、折り返し、はい、今ね、そうなったからこそ最終回で、もう最終回間際の3話4話ぐらいからそれがあったからこそあの気持ちの高ぶりだと思う、
ね、
うん、だ我々は未だに新宿のアルタ前から離れらんない、
膝をついてます、
膝
立ちしてます、
いやだからさ、今までこう番組やってきて、うん、何百回と言ったよ、アルタ前の膝立ち、
そうね言ったね、
うん、何百回も言ってきたって、今まで
アルタの中心で膝をつくんだと我々は、
不思議遊戯知ってる人はあーだったし、うん、不思議遊戯知らない人は何のこっちゃだったかもしれないけど、うん、これを得てこの最後みんなも膝立ちすると思う、
そうよ、みんなも膝立ちするからねうなだれながら膝立ちするからね、みんな
そうよ、う
ん、絶対やるから、
うん、絶対やるから、うん、まあそんな感じですかね、
はい、ね、今回、不思議遊戯会でした、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
2022年12月17日マブルマーブルオンラインイベント開催決定、
今年もマブマブフェスやれるぞ、
楽しみです、
ぜひ皆様のご参加お待ちしております、
お願いします、
詳細はマブルマーブルのノートにありますのでチェックしてみてくださいね。
次回のマブマブは
なんとやってまいりましたアンケート結果会、
もうこれわかるでしょ疲れたよ
疲れたよ、
疲れた
よ、今回はねパートナーの好きな甘え方編だったんですけど、うん、もう疲れた、
あのね興奮と笑い疲れ
本当にみんなね、いろんな甘え方送ってくれたけど、うん、まあ本当にも
うそうです、だからまあ
様々だった、
ね、アンケート会おなじみのうん、あれですよ、もうだから面白そ小説ですよ、うん、もう口も回りません、おお面白そう、面白そうそうそうそう、うん、面白小説が
めっちゃ面白かった
来たんで、
面白かったし大興奮した
と、うんうん、いうことでね、ぜひぜひね、うん、面白いんで よかったらもうあの来た内容が面白いんで、あのそれをぜひよかったら聞いてみてください。
聞いてみてください。